皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第453回目。本日の放送は前回の重富さんからのご紹介で浅川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは浅川さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の重富さんからのご紹介ということで浅川さんにメッセージがあります。はい、スクワットしよう。
はい、聞きました。はい、会うたんびに言っていただいてるような気もするぐらい。
あ、
はい、
そうなんだ。
初めて会った時もスクワットした方が言われたんですけど。
はい、あれ、それは何の意味があったんですか？
まあ、覚悟を決めて頑張れってことなのかなと僕は、翻訳してますけれども。
はい、実際にスクワットやれっていうことではなくて？
まあ、実際にスクワットもやった方がいい。と言ってくれてると思いますけど、
はい、基礎体力つけるよってことなんですかね。
そうですね、男なら覚悟決めてしっかりやれみたいな。
ひげともさんの優しさですね、じゃあそれはね。
はい、そうですね。
わかりました。
はい、
じゃあ今日は浅川さん、一つ今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では浅川さん、自己紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
物販に入ったのはおそらく2月か3月とかそれぐらいだったと思うんですけれども、
はい、はい、
浅川と申します。
はい、
2020年まで、IT 系の会社で働いていて、
うん、
でそこから退職して、いわゆる物販、最初は Amazon から、Amazon の OEM などを始めて、まあ、もちろん今も Amazon で販売してるんですけれども、なんだかんだこれどれぐらい経つんですか。2020年かなので21、22、23、ちょうど4年ぐらいですね。
4年ぐらいですね。はい、はい
はい、
じゃあコロナの頃から、コロナの頃に会社を辞めてこちらに入ってきたんですね。はい、
そうですね、ちょうど2020年の1月末に退職しましたので、うん、よし、じゃあもともとその辞める前にこう物販やろうと思ってたんですけど、ちょうどコロナ来まして、そもそもサンプルも取れないみたいな状況からスタートという感じ。
本当にね、みんな経験もしたことのないコロナの、はい、ね、コロナ禍でしたけど、
はい、
どうでした、不安じゃなかったですか、その辞めていきなりコロナこんな影響あんのかよみたいな。
あ、そうです、もう本当に全然実家に帰って最低限度の生活をしてましたので、ある意味まあ、コロナだったのでお金を使うこともなく、なんかこう、
あ、なるほど、逆にね、
時間というよりは、はい、そうですね、うんうん、まあ準備に、時間とお金をかけられたかなと思ってます。
あ、はい、あ、なるほど、逆にそっちは、はい、それはプラスにできたかなっていう感じですか、じゃあ自分としては。
そうですね、なんか変にこう飲みに行ったりとかそういう時間も全くなかったので、遊びに行ったりとかっていう時間もなかったので、本当にこう退職してからは毎日ひたすらリサーチをもう朝から晩まで最初するみたいな、そんな感じのスタートです。はい、
なるほど、逆に集中、オンラインで集中できたみたいな感じですか、じゃあ。
そうですね、本当にそういう記憶の方が、はい、残って
ます。なるほど、
はい、
ね、本当にコロナがもう始まってもね、日本中てんやわんやしてましたから、世界中か。
うん、そうですね、本当に、はい、
ですからね、はい、
はい、
で中国に商品頼んでも入ってこないとかね。
ああ、本当にそうですね。なんかサンプルも届かないみたいな感じだったので。
サンプルも届かない。
はい、
うん。で、マスクなんか一箱3000円とかね、で売ってましたからね。
そうですよね、確かに。
今じゃね、信じられないですけどね。
はい。
で、まあそこ、その頃から始めて、
はい。
でも、その、サラリーマンの時は、
はい。
特にその、この EC の方のなんか、事前準備とか、事前にこう、なんか、携わってたっていうのはあったんですか？
はい、ですね、
うん、
それで言うと、その、学生の頃に、もう本当に、いわゆる Amazon とか、ヤフーを使った転売みたいなことは少しかじってたことがあって、
やってたんだ、
はい、
はいはいはい。
で、新卒で入社した会社も、番組の中で、まあ、ネットテレビだったんですけど、ネットテレビの中で通販番組を運営するみたいな、うん、仕事を担当してて、
はいはいはい、
そうなんです、そうなんです。なので、まあ、EC、そうですね、EC の仕事ではありましたね。はい。
あ、
で、
じゃあ、
うん、逆にこう、うん、その時はこう、その番組の自社 EC みたいなところで売るっていうのを、やってたんですけど、
なるほど。
まあその当時ですね、やっぱり自分自身がどこかの、オンラインショップで物を買うということはあんまり自分自身が顧客としてはなくて、もうほとんどアマゾンで買い物してたので、もう辞めるときには絶対にアマゾンをやろうと決めてました。その自社 EC で売ることの難しさというか、まあ、自分もそういう購買体験あんまりないよなっていうところから、まあ、そこの難しさをすごく感じてたので、まあ、逆にもうアマゾンで絶対最初は売り始めようっていうのを、はい、決めてましたね。はい、
逆にその、サラリーマンの時の経験が、いろいろ自分の中で知識、はい、いろんな知識が入ってきて、
はい。
うん。で、まあ、独立したらもうアマゾンからスタートするっていうのも決めて、そこで決めてたっていうことですもんね。
ああ、そうですね、本当に。
もう、でもじゃあ、そのサラリーマンの頃はもう、ゆくゆくはいいし、自分でやりたいっていう気持ちはもうあったんですね、じゃあね。
そうですね、まあ、そもそも学生時代の頃に、あ、今の法人も実はその学生の頃に登記したんですけれども。
おお、あ、そうなんだ。
はい、ただ、まあ、やっぱりこう、まあ、転売でずっと生きていくみたいなところは、うん、まあ、自分の中ではパッとイメージは分からなかったんで、
なるほど。
まあ、やっぱり一度、まあ、あと父親からもですね、まあ、一回こう、会社で働いていた方がいいぞという、うん、アドバイスがあって、まあ、確かにこう、はいはい、一度会社に入って、まあ、もう少しこう、スケールの大きい事業とかを、一度見てみて、経験してみて、で、うん、まあ、最終的に自分がどういう方向性になるかは分からなかったんですけど、まあ、その会社の中で、こう、事業をやり続けるか、あるいはこう、独立するかみたいなのは全然、その入った時は決めてなかったんですけど、
なるほど、
まあ、最終的にはやっぱりまた、事業を戻りたいなというところが、あって、はい。まあ、EC がやりたかったというよりは、まあ、独立しようと思って、で、結果、まあ、経験があるもので言うと EC が、一つあったので、はい。EC で独立するような流れになりました。はい。
なるほど。じゃあもう、最初からもう独立心は強くて、うん。まあ、はい、社会経験の一環として、まあ、とりあえず就職して。
はい。
うん。で、まあ、いろいろなんか分かってきて、EC も、なんか自分でいけそうだな、みたいな、そんな手応えを感じて、はい、で、2020年に辞めたって感じですかね、はい、じゃあね。今お聞き
すると。そうですね。はい。そうですね。
あ、そうですか。
はい。
で、今、まあ、商品はちょっと具体的にはあれですけども、中国ですか、
はい、あ、そうですね。基本的に中国で商品を、作って、はい。
で、OEM ですか？
そうですね。基本的に全ての商品を金型から作って、
おほほ、すごいね。
まず、クラウドファンディング、主に幕開けで、うんうん、まだ商品化してない状態で、こう、
うん、
販売をして、で、うん、こう、応援購入いただいた集まったお金で商品化していく、うん、でそこから商品化したものを、うん、Amazon 楽天とかそういった一般販売に広げていくみたいな、モデルに、はい、なってます。今やってることは。
なるほど、
はい。
じゃあクラファンも、結構本数出したんですか？
そうですね、幕開けで今まで合計2022年の9月から、うん、 今日までで約2年、ごめんなさい、2022年だから、そうですね。うん、2年ぐらいですか。で、6回ぐらいやりましたね。はい。
おー。じゃあ、まあまあのスパンでやってますよね。
そうですね。本当にこう、まあ、はい、すごい、温かいお客様が多いプラットフォームなので、ありがたいなと思いながらも、ちょっと毎回ちょっと大変なので、はい、ヒーコラ言いながら、リリースしてます、ね。ヒーコラ言いながら。はい。
で、今その金型から作るっておっしゃってましたけど、その、はい、まあ、世に出てない商品ですよね、そしたらね、まだ。
そうですね、はい。基本的には、同じ商品は基本的にはない、世の中にないものでっていうのをやってます。はい、
なるほど、なるほど。はい、その、キーワードはあるんですか？その商品に対する。
キーワードですか？
キーワード。例えば、財布とかあるじゃないですか。
はい。
財布とか、まあ、ワンピースとかあるじゃないですか。はい、そういうキーワード、はい、ビッグキーワード的なものでは引っかかるんですか？
それで言うと、ビッグキーワードでは、基本的に引っかかります。まあ、ちょっと一商品だけ、あと、まあ、この後リリースするものとかはちょっと、まあビッグキーワードそこまで大きくはないものなんですけど、はい、基本的にはやっぱり市場規模が一定はある、あるいはこう今後増えていくことが前提として、その中で、まだ市場にある商品では、世の中のお客様のこう期待というかニーズに応えきれていないみたいな、ものに参入していくっていうのは基本の方針になってます。
例えば財布だったらこういう機能があったらいいのにな、じゃあ作ってみようみたいな、そういう感じですか、そうすると。
そうですね、はい。
ああ、
な
るほど。
まあ、その、あまりこう、なんていうんですかね、プロダクトアウト的な思想よりは、どちらかというとこう参入するときに、まあ、数千件ぐらい、その、競合他社さんとか、市場の商品のレビューを読み込んでみて、なんか、こういうニーズはまだ答えきれてないんだなとか、っていうのを、こう、インプットした上でっていう形でやってます。
なるほど、はい。こういう形がいいんじゃないかとか、こういう色がいいんじゃないかとか。
そうです、本当に。はい。
なるほど、なるほど。
で、それだけだと、ちょっと、まあ、ただすぐ真似されて、こう、終わってしまうので、しっかりこう、まあ、特許が申請できるものを、であれば、まあ、そういったものを積極的に申請を出して、っていう形で、はい、やってます。
なるほど、なるほど。うん。今、ちょっとそこ、ちょうどね、聞こうと思ったんで、そこ気になってたんですよ。やっぱり、ね、真似されちゃうよなと思って。ちょっとこの、形を変えた、色をつけたみたいだったら、ね、はい、特にその、アマゾンでランキング上位になったら、もうすぐ同じような商品出てきちゃうんで。
はい。
じゃあその辺はもう、最初から防御してるわけですね。
そうですね。まあ、ただ、特許も、どこまで防御できるのかみたいなところは、本当にこう、商材であったりとか、まあ、あとは競合他社さんの、こう、強さにも寄ってくると思うんですけど、まあ、基本的には、はい、出せるものは必ず出すようにしてます。
なるほど。じゃあもう、商品開発の時からもう、そこはもう、デフォルトでこう、やっていく感じなんですね。
そうですね、はい。
じゃあ大変ですね。じゃあ、6商品リリースしたっていうことは、その6商品も、特許申請とかやってるわけですか？
そうですね。全部ではないんですけれども、はい。
ある程度、
はい。はい、ある程度特許申請してますね。
それは大変だわ。はい、そうですか。
なんか本当すごくめんどくさいことやってるなという自覚はあります。
ただそれ、後々きますよね。
まあ、やっぱり、その、学生の頃に、会社に就職しようと決めたときに、やっぱりその自分のやってたことが、まあその転売だけじゃなくて、なんかこう、イベント会社さんから、例えばオリジナルの T シャツとかタオルとかの、こう、受注を受けてそれを下ろすみたいなこともやってたりしたんですけど、やっぱりこれ、いつか自分、てか、いつかというかもうすでに、こう、自分でなくても良い、可能性は高いなっていうのはもちろん、自覚しておりましたので、まあそれもあって、こう、一度こう、大きな会社で、事業を見てみようというところがあったので、まあやっぱり今やる仕事も、その足元とてもめんどくさいんですけど、やっぱりこう、簡単に取って代わられないようにしたいなっていう、考えはあります。はい。
なるほどね。だって T シャツ屋さんとかはもう真似す、 真似しまくりじゃないですか、あれって。
真似どころかも、絶対に僕からじゃない方が多分安いし、早いしとかあると思うんで。はい。はい。
で、ねえ、あ特許を取るのは、まず無理ですよね。
ああ、そういった事業ではですね、無理ですね。ね、はい。
まあ、それほどこう特徴のあるものでもないし、どこでも作れるし、どこの中国でも作れるし。
はい。
ねえ、なるほど。じゃあ、その辺はもう、結構、独立する前からそういうイメージはついてたから、もう、商品作るんだったらもうここは必ずやっておくっていうのはもう、頭の中に入ってたんですね。
まあ、そういった簡単に取って代わられないようにみたいな考えは、なんか、ありながら、まあ、ただ、今の形に行き着いたのは、それこそさっきお伝えしたように、2022年の9月にクラウドファンディング始めてる時からなんで、まあ、その、2020年の1月段階では、あんまりそこまでは考え抜けてなくて、あまあ、純粋にこう、いわゆる汎用 EM みたいな形で Amazon をハックするみたいな、こういうの作り方を最初やっていて、
なるほど、なるほど。
ただ、この領域も別にね、アマゾンの汎用 EM みたいな領域も全然こう売り上げを作っていく、ことは、まだまだ、できる市場だと思ってるんですけど、まあ、ただそこもやっていく中で、まあ、もしかしたら、ちょっとアップグレードした、シャツ屋さんと同じことかもしれないなというのはちょっと薄々感じ始めたので、
ああ、はいはいはい。
まあ、そこはこうしっかり、こう、金型から、本質的な商品を作って、息長いビジネスにしていきたいなっていう考えになったのは2022年ぐらいですね。2年か。はい。
じゃあ2年、最初の2年間は、まあ、いろいろこう、情報を集めて、試行錯誤みたいな。
は
い、
まあ、まずは生きるお金を。
生きる、まあ、確かにね。
はい、そうです。
いや、確かに、その、全くゼロから、その、火山型作ってやろうって思うのはなかなか大変ですよ。
そこに、はい、
何の知識もね、まあ、自分の中にないわけですから。
はい。まあ、ただ、金型ももちろん、その、参入障壁のために作るというよりは、なんかこう、市場の商品の他社の話というところを読んでいく中で、まあ、ありものでは叶えられないみたいな流れから、金型を作る流れになるので、まあ、基本的に生きることなら金型作らずに行きたいですけど、お金がかかる。
あ、なるほどね。はい、まあ、そこのコストもまあまあかかりますからね。
はい、はい、そうです。
なるほどね。
はい。
今ずっとお話聞いたら、やっぱりレビューを読み込むっておっしゃってたんですけども。
はい。
はいはい。もう、今でもそれはやってる感じですか？
あ、もうやり続けてる感じですか？新商品に参入するときは必ず、やりますし、もちろん自社のレビューは、耳が痛い話もあるんですけど、
はい。読みたくねえな、こんな意見みたいな。
そうですね。
こんなレビューみたいな。まあ、
ただまあ、そうですね。まあ、ちょっとこう、耳が痛いなと思う。ところもありつつ、まあ、ただ、よく言えば伸びしろみたいなところであると思うので、はい。
まあ、確かにそうですよね。いや、そこ分かってるよ。そこ分かった上でお前買ってくれてんじゃねえのかよ、みたいなね。
と、期待したくなる時もあるんですけど、はい。なので結構、発注ロットによって少しずつ変えてることが多くて、新商品とかは大体もう、一年間通して、最初の一年間とかは、発注するたびに何か必ず変わってると思います。はい、
ああ、そのレビューで、ああ、ちょっとここの形変えた方が良かったなとか、次の発注の時にこの色を追加してほしいとか、みたいな感じですかね、
そうですね。はい。まあ、あとはもう小さいことで言えば、本当にこう、取説の表現を改めることだったりとかもそうですし、はいは
い、
は
い。いや、大事ですよね、でもそれって。
そうですね。ただまあ、ここは本当に、やってはいるんですけど、まあ、それこそ、もっとこう、カスタマーサポートを、の体制であったり、リソースを拡充して、もっともっと、スピーディーに、かつ、クリティカルに改善していかなきゃいけないなっていうのは、思ってるので、まだまだちょっとこう、やりきれてないなっていう。 ところですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
今の状態はまだまだ、まだまだだったと、まだまだだぞと。
そうですね。それこそ、しげとみさんとかの話聞いてると、ちょっとそう思いますね。うん、しげとみさんの、
はいはいはい。
会社のカスタマーサポート、CS っていうのは、すごくこう、細かいところまで全然まだ伺えてないんですけど、聞いてる限り、まあ、明らかに、うちよりは、バチッと、バチッとした体制でやってるんだろうなっていうのを感じるので、
なるほどね、
はい。
はいはいはい。ね、今、しげとみさんの名前出ましたけども、しげとみさんのそのコンサル受けられてんですよね？
あ、そうですね、はい。
ね、あれ、いつから受けられてんですか、しげとみさんの方は。
でも、確か、5、6月ぐらいだった気がしますね。
今年の、ね、
そうです、そうです。
はいはいはい。
初めて物販のウェビナーにお邪魔したタイミングでお話しさせてもらって、うん、でそこから、その後、
うん、
来月福岡で、なんか、みんなで、なんか、
うんうん、
そのコンサル生集まって、みたいな話、うん、集まるって話を聞いて、その飲み会だけ行かせていただいて、うん、みたいな流れで。
なるほど。
はい。
なるほど。で、それきっかけで、もう自分もやるぞとなったわけですか、じゃ
あ。そうですね、本当にこう、うん、まだ、僕らがやれていることと、うん、しげとみさんの会社でやってることに、レベルにかなり乖離があるんですけど、やってきた方向性としては、うん、やっぱりそういった、うん、自社で、こう、うん、まあ、それこそ、場合によっては金型から作るようなケースも含めた、まあ、プロダクトの開発から、あと、アマゾン、楽天とか、モールは、今も引き続きやってるんですけど、やっぱりその、モールからさらにこう、ステップアップ、モールでの売上規模からさらにステップアップするためには、外部でのマーケティング、プッシュでのマーケティングを、もう欠かせないなというふうに思ってまして、そういったところのコンテンツを、しっかりインプットしたいなという流れで。
あ、はい。それは自社ショップっていうことですか？
あ、そうですね。はい。
そうすると、前回しげとみさんいろいろ言ってましたけども、メタ広告だったりとか。
はい。
そういう部分での集客も、ゆくゆくはやっていこうという感じですか？そうすると。
あ、そうですね。メタという手段自体は、幕開け、クラファンの時に必ず使うので、なんかそこは、運用したことっていうのはあるんですけど、ただどちらかというと、やっぱり、どんなターゲットに、どんな価値を、伝えていくのかっていう、マーケティングのコアな部分を、しっかりと学んで、まあそうすれば多分、きっと、メタであったりとか、まあ、媒体の話はその後に繋がってくると思うので、
うんうん、
はい、
うん。
そういうところにインプットしないといけないなと思ってます。はい。
なるほどね。はいはいはいはい。なるほど。結構ね、しげとみさんのそのコンサル受けて、売り上げ伸ばしてる方、ね、結構いらっしゃるようで。
ああ、そうだと思います。はい。はい。僕も他の方々の売り上げの推移みたいなのはあんまり正直細かく知らないんですけれども、ただ自社 EC とかでもすごいこう、
伸ばしてますよね、
結果が出てる方が、
うん、はい、結果出てますよね。
いらっしゃるので、はい。
あ、そうですか。
はい。
しげとみさんコンサルを、で、クラファン始めたのかと思ったんですけど、その前からやってたんですね、じゃあね。
そうですね、はい。クラウドファンディングも結局、まあ、アマゾン楽天は完全に、こう、うん、フルマーケティング、こう、検索していただいてる、まあ、検索者の方が検索していただいて買っていただくっていうところで、で、クラウドファンディングはどちらかというと、まあ、検索して、幕開けの中で、何か特定の商品を検索して買うっていう行動はどちらかと言ったら多分少なくて、そういう、
確かに。
広告で見かけたとか、それこそ幕開けのプッシュ通知メールで見かけたみたいな流れで買っていただく方もいるので、 ちょっとプッシュの要素も含んでるように見えて、実は、その、新しい商品だったら、ぜひ応援したいという、なんて言うんですか、特定の商品を検索して買いに来ている潜在層ではないんですけど、いわゆるその、新しい商品を買うということに関しては潜在層の方々なので、なので、ある意味、こう、幕開けっていうのは、こう、実はプッシュで売ってるようで、プルで売ってるっていうのが、まあ、実態としてあると思っていて。
確かに。
なので、そういう観点で言うと、僕たちは、幕開けはやってるんですけど、実はまだ、プルをやってるっていうような、現状にあると、はい、思ってます。
なるほど。
はい。
いや、やっぱり、俺、幕開け、たまになんですけど、買うんですよ。
はいはい。
うん、それは、本当に知り合いですよね。知り合いの人が出してた。
はいはいはい、
別に、その商品求めてたわけじゃないんですよ。本当に応援なんですよね、やっぱり、幕開けはね。
はい。
うん。だって、この間、村瀬さんが上げてた、記事で、財布、やってたんで、買いましたもんね。
は
い、
ああ。
村瀬さん出してるんだ、じゃあ買おう、みたいな。
そんな
感じですもんね。やっぱそういうノリですよね、あそこはね。確かに。
そうですね。本当にこう、新しいものを買いたいとか、まあ、それこう知り合いとか、応援したりとか。
そう。
はい。
うん。あ、でもこの、あったらいいなと思ったんで、あ、これいいわと思って、まあもちろん、その商品も気に入って買ったんですけどね。で、さらにその、あ、村瀬さんだと思ったらね、じゃあ応援しよう、みたいな感じで、やっぱりポチッとしましたけどね。過去に、だから何回か他の方がやってるクラファンのやつ。
はい。
そういえば俺財布何個か買ってるわ。っていうのは確かにそうですね。ユーザーの立ち位置からしたらそんな、感じでやっぱ買ってますね。自分もね。確かにそうだわ。
はい。
まあ、それをうまくこう、どこで露出するかですよね。露出させるか。
そうですね。はい。
集客させるかですもんね。やっぱり目とか。
あとは、その、幕開けは、まあ、もしどうせこう、新しく売る商品だったら、Amazon とか楽天で販売するとしても、どっちにしろ生産のリードタイムあると思うんで、まあその待ち時間やっておくぐらいの感覚でやってみると思うんですけど、まあ最初は実は、僕たちはそういうきっかけから始めて、で、やっぱり熱狂的なファンを一人でも多く、作っていきたいみたいなのがあるので、まあそういったところのシナジーとは合うかなと思いますね。
そのクラファン、6回出したって言ってましたっけ？
はい。
6回。
はい。
で、その、最高売上とか聞いても大丈夫ですか？
ああ、全然、はい。1プロジェクトだと最高は4500
だと思います。すごいね。
はい。
すごいっすね。
いえいえ、はい。
それは単価いくらの商品だったんですか？
4500ぐらい売れてるのが、まあ、2つプロジェクトがあるんですけど、それぞれ単価が結構大きく違っていて、5、6000ぐらいの単価のものもあれば、1万5000円ぐらいの単
価もあって感じです。すごいね、はい。4000万売れるんだ。すげえな。それは金型から起こったってやつですか、じゃあ。
そうですね。どっちも金型から作ってます。はい。
でも、そのぐらいの実績上がれば、なんか、こう、達成感、すごくないですか？自分の中で。そうでもないですか？
あ、そうですね。まあ、金額、売上的には、売上的な観点だけで見ると、まあ、それぞれ5000万ぐらいを目指してたので、ちょっとあと一歩届かずだなっていうところだったんですけど、
は
い。はい。ただまあ、その、すごい、いろんなお客様からですね、なんか応援のコメントをいただけるというか、なんか、そろそろ寒い時期なので、スタッフの皆さんお体にお気をつけくださいみたいなコメントをいただけるんですけど、まあそういう意味で、
そういう。 はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。